にちは、総武大脳神経科の加藤孝弘です。今回はボクシングのフライ級世界元チャンピオン五十嵐俊幸選手をお招きしてお話を伺います。一番きつい減量の時に最初の世界チャレンジだったんですか？
そうですね、やっぱりブランク空いたことによって減量きつくなったっていうのもあったし、はい、まあ、その後、初防衛と2回目の防衛とフライ級でやったんですけど、まあ、やっぱりその時の減量も同じようにきつかったですね。やっぱり 10キロから12キロぐらいやったのかな、確か。
なんかそのやっぱ世界チャンピオンっていうのは結構強かったんですか？強かったっていうか、 今までとは違うあの相手とかって、
その僕が挑戦した時のチャンピオンはフィリピン人だったんですけど、はい、まあ、背が低くて、テクニックはさほどじゃないですけど、もうとにかくパンチ力が半端じゃない。すごい、もうその公開練習の映像なんか見てても、はい、どうだ俺のパンチ力はっていう、なんか見せびらかすような打ち方ですごい音させてたんですよ。これもらったら本当やばいなっていうパンチを打ってて、まあ、いざ試合でもらってしまったらんですよ。4ラウンドぐらいだったと思うんですけど、バーンってもらったら相手が5人ぐらいに見えました。で今までも何回かそのこう目がくらんで相手が 2,3 人に見えたことってあったんですけど、パッてなってすぐヒュッて戻ったんですけど、その時はドバーンともらって相手が5人ぐらい見て、うわすげえなって思ったんですけど、それがしばらく戻らなくて、これは本当にまともにやったらやばいなっていう、本当パンチ力に関して本当今までやった中で最強でしたね。
でもその悪いイメージトレーニングされてたんで、同日にこう、
まあ、そうですね、パンチ力があるっていうことは分かってたんで、多分そういうシーンは絶対来るだろうなっていうイメージは当然持ってたんで、とりあえずそれをもらった時は、その視点が元に戻るまでは、あの足を使って、その追撃もらわないようにっていうので、イメージしてた通りのことができたと思います。
ちなみにその視点はあのどれぐらいで、焦点どれぐらい戻ったんですか？
30秒ぐらいかかったんじゃないですかね。結構長かったです、それまで本当トーンともらっても、本当2、3秒、4、5秒で元に戻ったものがしばらく戻らないから、これはやばいなっていう。
KO ってされたことないんですよね、今まで。
そうですね、プロアマ通して KO 負けっていうか、ダウンしたことがないです。
すごいですね。
もらうことをやっぱ恐れてるって言ったらかっこ悪いですけど、あのなんだろう、よくモハメド・アリの蝶のように舞い、蜂のように刺すみたいな、だからできるだけ被弾を避けて、勝つっていうのが僕のポリシーでもあるんで、だからもう16年やってはいますけど、僕と同じように16年やってる選手の中では試合スパーリング含めても、被弾数っていうのが多分格段に僕少ないと思います。相手に打たせない、当てさせないボクシングっていうのをずっと心がけてやってたん で、で最近はちょっと打ち合いとかもするようになってきたんで、被弾が増えてきたんですけど、昔なんかは本当にアマチュアで試合した頃なんか、試合を通して一発もパンチもらってなかったりっていうのもあったんで。
おすごい。でその仕留めるのはあのもう本当にこう武器であるカウンター？
まあそうですね、あの、パンチ力、一発のパンチ力には欠けてるんで、なかなか一発で綺麗に倒すってことはできないですけど、まあ、やっぱり決め手となるのはやっぱりそうですね、あのカウンターだったりですかね。カウンターも2種類あって、その、同時に打って自分だけ当てるカウンターと、相手に打たせて空振り誘ってそれに後から打つカウンターっていうのがあるんですけど、一番ピークですごかったのが、大学生の頃かな、ビデオであるんですけど、自分の中ではカウンター後から打ってるつもりなんだけど、ビデオで見ると僕の方が先に打ってるんですよね。もう先読みで相手が打ってくる瞬間も分かっちゃってるんで、バーンって打っててる、あれがあの時の感覚が最高だったなって
思いますね。物理的にはあの前先なんだけど、ご自身の感覚ではカウンターの確実にカウンターとして打ってるって感じですね。
でも実際でもそうなんですよ、やっぱ相手のやることが分かってる時ってやっぱあるんですよね。そのお互いの実力差だったり相性もあるんですけど、 やりやすい相手とかっていうのは本当どのタイミングで打ってくるか分かるから、そういう
は
ことが結構可能ですよね、
い。ああ。
不思議なもんで。
結構そのスポーツ選手も極限状態に入った時って、こう同じチームメイト内がすごい一体感を感じる時ってあるんですね。相手がみんな何考えてるかと。
多分それだと思います。
実は僕自身も、まあその低いレベルながら、なんか感じたことあるんですけど、まあ小学校の時のクラスマッチの綱引き大会とか、あとそのバスケットのクラスマッチとかで、こうチーム全体がすごい一体感を感じたことがあるんですね。ですごい弱小チームだったチームが一体感を感じた瞬間にむちゃくちゃ強くなったっていうか、相手が何やろうとするか分かるっていうか、感じがあって、でそれって結構いろんな本読んでもスポーツ選手がすごい極限状態である程度なんか感じられてるっていうか、とこそうエピソード何度か聞くんですけど、1対1の段階でもこのやっぱりそういった相手とつながるっていうか、相手のことが分かるっていうところがやっぱあるん
あ
で
り
すか
ま
ね。
すね、やっぱり。だから、なんだろうな、まあ、そのさっき言ったカウンターパンチに関してもそうなんですけど、よく高校生なんかとたまに教えるときに、パンチをかわすときに相手のどこを見たら分かりやすいですかとか言われるんですけど、正直自分が相手のパンチかわすときってどこ見てるっていうのはないんですよね。相手の全体像をざっと見てて、なんかリズムとか、なんだろう、雰囲気、あと勘ですよね。だから、あ、来るなっていう。
殺気みたいな
さっきっていうか、はい、このタイミングで来るっていうパターンがやっぱあるんで、やっぱその相手その相手で、
リズム。
でやりやすい相手やりにくい相手があるのは、やっぱそこのが合ってるか合ってないかの違いであって、勘で避けるんだよって言って。てしまってる自分がちょっと指導者としてはどうなのかなって
勘で避けるんだよ。そうですね、なかなか伝わりにくい部分があり
でも正直、でも相手のどこを見てパンチを予測するっていうのは、それも
ますね。
まあ分かりやすい表現なのかもしれないですけど、でも実際にボクシングの試合ってこの距離もよりも近いわけじゃないですか。その距離で相手の動作を見てから体を動かしてたら絶対に間に合わないんですよね。ある程度予測が必要になってくるんで、でも結局ボクシングのディフェンスってやっぱ勘ですよね。勘と経験ですよね。強い選手ってのは多分絶対その部分を持ってるんで、
大きい
みん
持っ
な。
てる部分があるんですね。
そうでなければやっぱりかわせないし、パンチを当てられないっていうのがあると思うんで、
まあ、極めた人しかわからない実
多分
感っ
そうです
ていう
ね。
か、
言葉では言い表せれないあるってやつですよね。そういうところを教えるのがすごい難しいんですよね。
まあ、僕らのクリニックでも体の声を聞き続けるって話してるんですけど、人の体を聞くっていうのはそれ以上にすごいことなんですよね、実はです
目で見えることじゃな
ね。
いものを察知するってい
そうだね、
うって
もっ
ことで
と
す
す
よ
ご
ね。
いことなんで。
先生は脳神経っていう分野じゃないですか。僕はボクシングっていう分野で、ああ、そこの域まで達してるんだなっていう、俺今ちょっとこの場で改めて思いました。
すごいですね。で、まあ、一回やっぱりその世界チャンピオンになられて、でやっぱ昔からのライバルっていうんですかね、八重樫選手に一回ちょっとチャンピオンを下ろされてっていうことなんですけど、その部分の精神状態ってどういう形だったんですか？
単純に悔しいだけですね。確かにアマチュアで4回やって、僕4回勝ってたんで、その分やっぱ矢貝さんは悔しい思いしてて、あいつに絶対勝ってやろうって思う気持ちはあったと思うし、それがあったから、5回目の対戦で僕負けましたし、でも、ただその時矢貝さんが強かったから矢貝さんが勝っただけであって、でまた次があるんであれば、僕はやっぱり単純に勝ちたいだけなんで、また一生懸命練習するだけで。
また今。
なんだろう、よくボクシングで恨みとかなんとかっていう選手が、まあ、ボクシングに限らずいると思うんですけど、僕はボクシングっていうものをスポーツとして捉えてるんで、あんまそういうものを持ち込まずに、本当一生懸命楽しく、やりたいと思ってるんで。
フェアプレーで戦えばやっぱ
そう
そう
で
いう
す
気
ね。
持ちになりますよね。
去年の9月の再起戦にメキシコ人と試合したんですけど、メキシコ人だから当然言葉なんか通じないわけじゃないですか。ランランドとかに僕が間違ってローブロー、下腹部より下を打っちゃったんですよ。そしたら相手がなんかイラッとした顔をしてきたんですよ。まあ当然、まあ反則なんで、 で、相手がわざと今度ロー打ってきたんですよ。で、そこで僕は、あ、わざと打ってんの分かったんで、で、そいつに、試合中ですけど、そいつに、OK、OK、OK っつって、クリーン、クリーンって言ったら、その、まあ、お互い様だみたいな感じで言ったら、相手が笑って、試合中なんですけど、グローブ合わせてきたんですよね。OK、OK、また、クリーン、フェアにやろうぜみたいな感じで、だから、そういう意味で、その、ボクシングってスポーツなんだよなって、思いましたね。
やってる瞬間の楽しさっていうか、
はい、あ
そ
れ
れ、
はすごいやってて、気持ちがいいもんですよね。やっぱり
ああ、
お
すご
互い
い。
にそういうふうにフェアにやり 合えるっていうのは、
その中でまた、再度こう世界の頂きっていうか、
は
チャンピオンを目指していきたい、行かれてるんですが、
いはい、
途中、ちょっと伺ったんですけど、肩痛められたんですか？
その去年の9月の試合で肩を、痛めてしまって、まあ、左肩関節芯損傷っていう、症例で、1月、12月に手術をして、4月ぐらいからですかね、トレーニング再開して、6月の末ぐらいからようやくスパーリングを思いっきりできるようになったんですけど、まあそうですね、その間練習できなくて辛い時期はありましたけど、でもやめようともやっぱ思わなかったし、そうですね、あんまりマイナスな方向にはいかなかったですね。
それやっぱなんかその五十嵐選手を支えられているのは、もしかしたらもっとこう強くなれるとか、もっと楽しみたいとかっ
まあ
てい
そうです
う。
ね、当然それもありますし、やっぱり今だから僕も家族がいて奥さんと子供がいるんですけど、その僕がボクシングで稼ぐことによって、家族を生活してるんで、やっぱりそういうものの支えにならなきゃいけない、で自分ができるのはボクシングしかないっていういろんな思いがあって、今やめるわけにはいかないっていう
背負って
気
る
持
も
ち
ので
、
も
はい。
あってっていうことで、これから目指されていく中で、五十嵐選手のこの、コアな部分っていうか、っていうのはやっぱりその感覚的な部分が大きい、一つあるんだと思うんですけどね。で、その感覚的なすごいものがあって、でこれからもっと上に行けるとすると、どういうところを鍛えるっていうか、そう、伸びしろっていうとどこら辺をあるとご自身の中で
伸び
思って
し
ますか？
ろですかね、どこなんですかね、まあ、年齢的ももう31になるし、能力的にはちょっと難しいかもしれないんですけど、やっぱりそう、あと、根本的なところはやっぱり自分がそのモチベーションどこまでどれだけ高く保ち続けられるかじゃないかなと思ってますね。当然トレーニングはして、さらに上を目指すわけではあるんですけど、やっぱ気持ちが一番かなと思ってますね。
その強い気持ちの中でやっていく中で、こう、見えない自分がまた見えてくるっていうか、開けてくる可能性があ
まあ
る
そうですね、やっぱやってる以上誰だってそうだと思う、やっぱり強くなりたい、上に行きたいって思ってるんで、やっぱり、そこに行った時に思うことを感じることっていうのは絶対違うと思うんで、まあ、今いる立ち位置から変わって、何が見えるかやっぱりその時になって見えてわからないんで、
やっぱもう本当にこう一瞬一瞬真剣にやって、でそして得るものがその後ってことで、もう成長はここって決めつけちゃってるわけじゃなくて、もう本当に真剣勝負やっていく中で得るものがあれば得たいっていう感じですか
本当だから、
ね。
さっきも言ったその座右の銘のできることをできる期間にできる限りで、本当だからできる期間はもうあと何年だ、2、3年あるのか分かんないですけど、できる期間できる限りやるしかないだけなんで、特に、なんでそれ以外のことを考えてないですね。一生懸命やりきりたいなって思ってます。
すごいですね。できることをできる期間にできる限りっていうのは、もう本当に僕の中でもすごい言葉だなと思うんですけど、これご自身が考えられたんですか？
いや、これ僕自身の言葉ではなく、まあ、今僕の座右の銘ですなんて言っちゃってますけど、この言葉を、まあ、作ったっていうか考えたっていうか発したのは、歌手のデーモン閣下なんですよね。僕ちょっと実は世紀末の、 ファンで、デモ閣下とかとも、交流がありまして、たまに会うことがあるんですけど、
知り合い、実際お知り合いなんですね。
はい。で、なんかのライブのビデオのインタビューの時に、世紀末っていうと、30年ぐらい前ですかね、デビューしたのが。その時に国内でデビューして、1999年で、解散したんですけど、その後5年おきに復活して、世界ツアーとかをやってるんですけど、その99年に解散して2010年に世界を回った時にものすごい人気だったらしいんですよ。その解散して10年も経ってて、でグループができて二十何年も経ってる時期で、でその時に言った言葉が、ぶっちゃけ自分たちがもっと若かったらもっと世界で売れてるんじゃないかなって言ってたんですよ。でもそんなことを今更言ってもしょうがないから、できることをできる期間にできる限りやるだけだっていう言ってて、
メ
そ
ギ
れ
ン
を聞いて、あ、これだって
が。
思って。
そうです
はい、
ね。
人間やっぱできることは決まってるわけじゃないですか。あの人たちは悪魔なんですけど、
人間じゃないです
あ
け
の
ど
人たちは
ね。
人間じゃないですけど、でもいや、これすごいな、この言葉すでも本当座右の銘として使わせてもらってますね、僕は。
今日ちょっとかなりこう衝撃的なお話ばかりだったんですけど 本当に貴重なお話ありがとうございま
は
し
い、
た。
ありがとう
す
ございま
ご
し
く
た。
勉強になりました。もう本当にこうぜひちょっと、今回9月6日ですかね、今度の試合されて、で、将来的っていうか、近いうちにはまた世界、チャレンジの方に行っていただきたいなと、僕としてもできる限り応援させていただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしく
今
お願い
日はどう
し
もあ
ま
りがとうご
す。
ざいました。
ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。ボクシングの五十嵐俊幸選手をお招きして、今回お話を伺いました。僕自身すごく新鮮なお話ばかりで、非常に鳥肌ものの、勉強になる内容となりました。ぜひ皆さんも何かの、ご参考にされていただけましたら幸いです。またこれから五十嵐選手、世界チャンピオンに向けて、当院としましても、できる部分では、ぜひ応援させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。